伊達沙百合の伊達にラジオやってません。皆さんおばんです。伊達沙百合です。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。はい、第108回です。はい、100回って言っちゃうとこでした。危ない危ない、そして本日4月17日ということで、どうですか最近はもう桜散っちゃってるんですかね。なんか儚いね。なんか先週なんかお花見のお話した気がするんですけど、東京も多分もうこれ放送されてる頃には散っちゃってますよね絶対。だってあれですよ、もうなんかお仕事行く時にも桜見ますけど、もうほぼほぼなんていうんですか、今この収録してる段階ではもうちょっと緑になりかけてるというか、もう散っちゃってるのがほとんどなので、もうちょっとなんか悲しいというか、お花見には今年行ってないんですけど、なんかこうちょっと少しでも春なものを写真に収めようと思って桜の写真だけ撮りました。はい、行ってないんですよお花見には。行ってないんですけど、ちょっとこう流行りに乗っておこうと思って桜の写真だけ撮りました。そしてね、もう花見の話は終わるんですけど台本に今回は物申したいことありませんかって、もうやだ書かれるようになっちゃった、どうしよう、そんなキャラじゃないのにって思っちゃいました。でもね、今までというかここ2週間ぐらいですかね、結構私の方からこう物申したいというか、これってちょっとどうなのみんなって投げかけるようなことがありましたのでね、これ聞いてくださって本当にありがとうございました。今度はね、皆さんの番ですよ。皆さんが日頃ちょっとこれってどうなのって思ってることとか、ダメですよ、その何ですか、軽いあれでお願いします。ぜひぜひそういったのあればお便りで送っていただければ嬉しいです。皆さんのちょっとこうなんかこうちょっと、どうなのこれみたいな、もやもやっとしてるのあればなんか教えてほしいです。そういうのってね、口に出せないじゃないですかやっぱりね。そう、なんかそういうの言っちゃうと寄ってきちゃうからね、ネガティブが。そうだからなるべくこう前向きなことを発言していきたいんですけれども、やっぱそれだけだとね、こうもやもやが溜まっていきますので、ぜひぜひ伊達ラジで消化していただければなと思いますので、なんかちょっとこう伊達ラジで放送できそうなレベルのもやもやがあればぜひ送ってください。よろしくお願いします。それでは早速始めていきたいと思います。伊達沙百合の伊達にラジオやってませんスタートです。伊達沙百合の伊達にラジオやってません。改めまして伊達沙百合です。まずは番組からのお知らせです。伊達ラジ2回目となる公開録音を4月29日月曜日昭和の日に神保町日本教育会館一橋ホールにて開催します。こちらのチケットですがライブポケットで一般発売中です。そして、皆さんお待たせいたしました。公開録音の開催を記念して番組グッズの発売が決定しました。やったー、もうね、誰が欲しいって、伊達沙百合が欲しいんですこれまずは、何個かありまして、1つ目、カラトリーセットでございます。ちょっとね、今もうカラトリーで物申したい、物申したいよ、間違っちゃった、カトラリーセットですもう何ですかカラトリーセットもう逆にそういう名前でもいいんじゃないね、伊達ラジっぽくてね。まあすいません、カトラリーセットでいきます。まずはスプーンとフォークのセットでございます。これね、ちょっと前々からなんかこう伊達ラジでね、何かグッズを発売させていただきたいなーっていう時に、日本語は合ってるか、もしグッズをね発売したいなって時にというかそういうなんか機会があれば、こういうなんかこうフォークとかスプーンとか 出させていただきたいなって思っておりまして、それが今回やっと現実になりました。はい、今夜の献立っていうね、伊達ラジコーナーあるんですけれども、こうちょっとこう食べ物と結構関連がね、伊達ラジ結構ありますので、出させていただきました。サイズ感がね、素晴らしいです。ガツガツ食べれちゃう、サイズ感、大きめサイズです。なのでぜひぜひ、こうなんですかね、フォークだとパスタとか全然もうめちゃめちゃいけます、このサイズ感。スプーンとかはもうカレーとかいけちゃうので、ぜひぜひ皆さん見てみてくださいね。柄もすごく可愛くて、どちらもね、持ち手のところに伊達ラジのロゴのね、月のキャラクターが入ってます。すっごい目キラキラして、ね、わかる？みんな目キラキラさせて、この世の悪いものとか何も知らなそうな、純粋そうなキラキラのカラコンめっちゃ入れてますみたいな月のマークが入っておりますので、ぜひぜひもうめちゃめちゃこれをねゲットしちゃえば、もう嫌なことなんて吹き飛んでっちゃうよっていうような商品になっております。続きまして2つ目はこれね、びっくりだよ。伊達ラジ名言ランダムアクリルキーホルダーということで、はい、これ手元にあります。こちらですね、まず何種類あるかと言いますと、全10種類ございまして、サイズ感はね、手のひらより全然ちっちゃいです。すごい、だからいろんなところにつけれるものなんですけれども、デザインですね、問題なのはね、そう、番組100回記念の時に、私が書いた名言ポストカードっていうものをね、おはがきに書いて、それを当たったよっていう方にこう送らせてもらったんですけど、その名言を、元にデザインでね、書き起こしていただきました。はい。なので、あの時発表した10個の名言がアクリルキーホルダーになったよっていう、はい、ものでございます。これね、言葉で言うのもあれなので、ぜひぜひ皆さん写真とかでね上がると思うので見ていただきたいんですけど、これねランダムで良かったよねって思います。すごく、いや、すんごく可愛いし、伊達さんよりはすごく欲しいだけど、これみんなこれなんかランダムじゃなかった時にこう、これなんか気になるけど、この商品すごく気になるけど、なんか別にどれも一緒に見えるっていうかそう、名言のレベルとかがすごい、こうどれもちょっとこう意味わからないので、こうランダムでよかったよねっていう、そのぜひぜひ皆さんこうね、もしゲットしていただく際にはちょっとこう恥ずかしいっていう、恥ずかしいと思うんですけど、絶対に黒いカバンにはつけないでいただきたいなって、アクリルですのでちょっとこう透明度がねあるんですけど、やっぱ黒いカバンだとちょっとこう見えづらくなっちゃうなって、その文章がね、名言が見えづらくなっちゃうので、ぜひぜひ全然黒いカバンでもありがたいんですけれども、ぜひぜひもう目立つところに恥ずかしさなんていらないのでつけていただけると嬉しいです。こちらですね、ご紹介したグッズは公開録音会場で先行販売を行います。ぜひぜひ皆さんゲットしてみてください。さらにさらに、ここでお知らせです。公開録音の有料生配信が決定いたしました。ありがとうございます。配信チケットは本日放送後の22時から在庫にて販売を開始いたします。会場に来られないよっていう方はぜひぜひ配信でもお楽しみください。その他、登録関連の情報について詳しくは番組 X をご確認ください。ありがとうございます。そしてちょっとグッズについていろいろ話してしまったので、近況トークは来週に持ち越しますということで、リスナーさんからのメッセージもご紹介したいと思います。まずはハッピーネームピュコさんからいただきました。ありがとうございます。さよりおばんです。おばんです。この前の放送でお花見のいいところを教えてほしいと言われていたので、私なりのお花見のここがいいポイントを紹介します。お花見のここがいいポイント、それはズバリ時間を忘れられることです。日頃学校やお仕事などで時間に追われる日々を送っていると思いますが、その中でもお花見をするととても時間がゆっくり流れていく感覚になります。特に何かしないといけないというのはないので、一度時間を忘れてさゆりなりのお花見を過ごしてみてはいかがでしょうか。心や体のデトックスになりますよといただきました。ありがとうございます。はい、純粋にね、お花見って 何をみんな楽しみに行ってるんですかっていう、もう全然こう本当に純粋な意味で聞いたんですよ先週。そしたら送ってくださいました、ありがとうございます。なるほどね、確かに時間忘れられそう、いいですよね。なんかその多分お花見をのこうハードルが上がっていたのは、その一人で行くから、一人で行こうとしてたからなのかなと思ったんですけど、確かにこれ友達とかと行けば絶対面白いなって思います。先週の立てさよりにちょっと行ってあげたいなって思いますね。で私お花見にはね、なかなか行かない、足を運ぶことはなかったんですよ今年。なんですけど、お花見でなんかこう屋台とかあるじゃないですか。その屋台のものを買って食べている人がすごく好きなんです。そのなんかこうもぐもぐしてる姿がすごく好きで、ただなんかこう屋台っていうのが大事で、私からするとね、屋台っていうのが大事で、そのなんていうんですか、その屋台でしか売ってない、そのねえ何々焼きとかさ、いっぱいあるじゃない。それを買ってこうレジャーシート広げて座ってこう食べている姿が大好きで、ただでもやっぱりお花見に足を運ばないとそういった人の姿って見れないので、動画で見てます。YouTube とかにね上がってます、いろんなの、お花見行ってみたみたいなのがあって、なんかそういうね動画ばっかり見てますね。はい、以前ねドラレコレっていう映画で共演させていただいた電波組インクさんの金目凛さんっていう方がペロリンチューブっていうYouTube をやられていて、その方がね、お花見の、一人お花見っていう、こう、行ってみたみたいな動画を出されてて、それをね、ずっとリピートしてます。もう食べている姿が可愛くて可愛くて。はい。もうぜひ皆さんちょっと見てみてください。すごく可愛いので。はい。もうそういった姿が大好きなんです。来年絶対行きますから。はい。ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム北九州民さんからいただきました、ありがとうございます。だれちゃんおばんです。おばんです。先月末に北九州のあるあるシティで開催されたイベント参加しました、ありがとうございます。会場は満員御礼で、トークやゲームなど大変盛り上がりましたね。ゲームの最中に出てきた北九州の12カ所の名所や観光スポットのワードで迷わず行きたいところをトートーミュージアムと答えていましたね。トイレで世界的にも知名度があるトートーは、北九州に本社があるのは県外の人は意外と知られていないんですよね。トートーのトイレについて思い入れなどがあったら教えてください。はい、ありがとうございます。そうなんです、トートーが大好きでトートーさんが大好きなんですけど、でもね、やっぱり見かける とこってやっぱりお手洗いですよね。うん、で小さい時にそのお手洗いをね、こう学校のトイレとか行くじゃないですか。そういう時にトートーさんっていう会社をやっぱその時知らないので、こうトイレットペーパーのとこに TOTO って大文字で書かれていて、なんでトイレにはこう TOTO っていう文字がいろんなところに書かれてるんだろうって思ってたんです、小さい時にね。で、なんならそれを TOTO っていうのを英語じゃなくて、なんか顔文字かなんかのこうあれなんだろうなって思ってたんですけど、そこでお母さんに、トイレに行くとさ、なんかこうそういうなんか文字いっぱいあるけど、あれって何なのって言ったら、あれはね、会社の名前なんだよって教えてくれて、そうなんだって、とうとうって言うんだってそこで初めて知ったんですけど、なんかねすごい好きなんですよ。とうとうミュージアムってそれこそ私は行ったことないので、なので行きたいんですけど、はい、いっぱいありますね。トイレだけじゃないんですね。それこそ浴槽とか、システムトイレ、それこそトイレはもちろんですけど、ユニットバスルーム、お風呂もってことか。それちょっと見たことないかもしれない。システムキッチン、洗面化粧台、やだ、ちょっともうお世話になりすぎてますね。絶対これ自分が知らないところで本当にお世話になってますよ。絶対ありがとうございます。でもそうですね、さっきね、とうとうミュージアムってね、さっきそれこそ初めてね調べさせてもらったんですけど、なんかお土産もいっぱいあるみたいで、気になったのがねありまして、 食べられるトイレってありましたよ。え、どういうことって思ったんですけど、なんかあの何洋式のトイレのまんまの形をしたチョコレートかな、なんかねあってもう作りが本当にそのまんまで、これ本当に食べれるのかなって思ったんですけど、ちょっとこれ買うっきゃないと思って、もう行きたいですね、これ絶対絶対行きます、私これに関しては絶対行きます。ありがとうございます。あのあるあるシティね、参加してくださった皆さんありがとうございました。続きましてハッピーネームお猿のてっちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。さよりお晩です。お晩です。僕は4月から新社会人となり、今新たな環境の中で過ごしているのですが、なかなか自分らしさを出せずにいます。もっと素の自分を出して職場の方と仲を深めていきたいのですが、心を開くのに時間がかかってしまう僕にとってそれがとても難しいんです。サイリンは自分らしさを前面に出している印象で、僕はそんなところが大好きなのですが、自分らしさを出していくのにはどうしたらよいか、ぜひ教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。あー、おめでとうございます。新社会人の皆さん、皆さん結構ねいらっしゃると思いますね、一緒に頑張りましょう。そして素の自分をね出すという、もう一番難しいのではないでしょうか。はい、ただねこれはね、あの環境だと思います。あのね、これありがたいことにサイリンは自分らしさを前面に出している印象で、ってそんなところが大好きですってね言ってくださっているんですけれども、いやこれはね、でもあの私どうこうじゃないんですね絶対。あのこの自分らしさをあの出させていただいて、それのねこう周りがこうそれをやっぱりこうサイリンってこうだからとか、あのそういうところがいいよねってこうなんて言うんですか、個性としてこうなんて言うんですかね、こう受け止めてくださっているっていう、その環境にいさせてもらえてるから、それに私はこう甘えさせてもらっているだけなので、こうなんかこう自分らしさを出したいから出すっていうよりかは、その出させてもらっているっていうのが大きいかなと思いますね。なので、なんだろう、もちろんその、こう、学校でもね、会社でもそうなんですけど、初めましての現場とか、そういった場所に、初めからこう自分らしさを出すなんて、なかなかね、誰でも難しいと思うんですけど、なんかこう、そういったこう、ね、素敵な環境とかだと、より出せるのかなっても思いますし、なんかこう、でも、自分らしさを出したいなって思えてるってすごく素敵なことだなって思いますし、あのね、そう出せずにこう周りに流されちゃうってことも多い中で、らしさを出したいって思えるってすごく素敵、その個性があるってことなのですごく素敵なので、あの怖がらずにね、あの出していけたら、言っていただけたらいいんじゃないかなと思いますし、ね、なんかそれでなんかこう最初びっくりはいかないかな、びっくりされちゃうこととかもあるかと思うんですけど、でも全然そんなこう迷惑かけない程度にだったらいいんじゃないかなと思いますね。なんかそれで元気もらえる人って絶対いると思うので、はい、ありがとうございます。やだっすよ、え、カンペに先生って書かれてるちょっとなんかどうする、4月17日が大好きな日になりそうです、本当にありがとうございます。時間が来てます、ありがとうございます。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
今夜の献立、こちらはリスナーの皆さんへ私が考えた今夜の献立を提供するミニコーナーです。はい、いきます。このねグッズを紹介させていただいたってことは、これ絶対成功しないといけない。まず一つ目、こちらです。ハッピーネーム俺は悪くねえさんからいただきました、ありがとうございます。卵、
うー最高、万能です、いろんなのに使える。ゆで卵にしたらもういいですからね、一品になりますから。それで
続きまして、ハッピーネーム梅さんからいただきました、 ありがとうございます。ルッコラ、うわ待って、なんかさだいぶ前にルッコラって出た気がするな。でもこれは私は試されてる。続きまして、ハッピーネーム朝焼けのトワイライトスナイパーさんからいただきました、ありがとうございます。最高、
コシヒカリ。え、ちょっとこれ待って、ありがとうございます。ちょっとやっていきますね。それではクッキングスタート。もうね、卵とコシヒカリは簡単です。お米ですね、簡単です。じゃあ、ご飯は炊いてください。コシヒカリ炊いてください。どうする、ちょっとこう初めてなんかそのコーネアの献立でなんかこうどうしようかなってワクワクしてます。なんかいろんなこう手法があって、卵どうしようかな。でも私卵かけご飯最近ちょっとハマってて、卵かけご飯にしよう。じゃあそのままじゃあ、コシヒカリの、ご飯を炊いて、それに卵を入れてお醤油をね、うわいいな、シンプルでいいね、お醤油かけて、ルッコラって何でしたっけ、なんか葉っぱですよね、なんか葉っぱだった気がする。でもじゃあ彩りを良くしていただきましょう。こう散る、散らせる、上にこうパラパラパラパラってやっていただいて、多分でもルッコラそのまま入れても醤油で多分味消されるので、その苦味とかねある場合でも全然食べれるので、それでいいっていいかなと思います。わあ、なんかいいね、春っぽい、なんかすごく春っぽい、ね、ということで、料理名なんですけれども、そうですね、どうしようかな、いきます。日本の朝ごはんはやっぱりこれだよね、ルッコラ散らせて春気分。はい、ありがとうございます。嬉しい、結構簡単。ルッコラってあれですよね、別になんか茹でる必要とかもないですよね、大丈夫だと思います。ということで、ぜひぜひ皆さん、今夜の献立にトライしてみてください。スプーン使ってくださいね、伊達ラジのグッズ使ってください。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
続いてはこちらのコーナーです。さゆりんみやびしゃべり。みやびな心はそのままに、敬語丁寧語禁止のテーマトークにチャレンジしていきます。
なんかね、久しぶりなんですよね。なんか私どっちがダメなんだっけって思っちゃいました。カタカナがダメなのか、その敬語とかがダメなのか、ちょっと危ういです。今回敬語丁寧語が禁止ね、 OK です。トークタイムはだいたい2分、敬語丁寧語を使わず2分間トークできたらクリア。もちろんデスマスも NG で、もし使ってしまったら罰ゲームです。ちなみにスタッフさんが気づかなければセーフです。そして今回の罰ゲームですが、父が喜びます。ハッピーネームチャッピーさんからいただきました、ありがとうございます。今回の罰ゲームですが、以前伊達ママの真似をしながらエンディングトークをしていたのが面白かったので、今度は伊達パパの真似をしながらエンディングトークが聞いてみたいですといただきました、ありがとうございます。私のお父さんはこういうの喜びます、はい、でも罰ゲームはしません。はい、やっていきます。はあ、緊張する、ちょっと久しぶりだからね、ちょっと、ハッピーネーム M ヤンさんからいただきました、ありがとうございます。トークテーマ、理想の朝食について。はい、これもさっきのですね、今夜の献立で言ったんですけど、まあでも理想のはあるので、ちょっとやっていきたいと思います。頑張れ、スタート。うち伊達さゆりが思う理想の朝食ある。それは、欲を言うと朝から中華とか行きたい、麻婆豆腐とか行きたいね、うん、行きたい。ただただカタカナは言っておけね、カタカナは言っておけ。トーストとかのザ朝食っていうのも、こううわ朝食してるなーっていう、自分が思うから、その一日がハッピーになるよね、その朝食のおかげで。ただこう朝ね、私なうちなかなかこう食べれないのね、その食べるあれがあるんだったらこう寝てたいなって思うから、そうだからまずはその起きるとこから始めていきたいなって思います。あー、ちょっと待って、最悪もう最悪、うーやだ。思いますじゃない、思うですよね。もう待って、本当にもう、でもね今日ねやると思ったんだな、ちょっと久しぶりだったから。カタカナ、うわ、そのルールがちょっと曖昧だったね、毎回それですよね、毎回そのマスとかですで、こう失敗してるんですけど、あ、そうね、体を起こすっていうのと、こう朝から中華とかちょっとこう重めなものをね、食べても大丈夫そうな胃をね、まず手に入れたいなっていうお話でした。はい、もう
これは次いけるかな、どうだろう、あもうはい、じゃあもう次で挽回 したかったんですけども、時間があるということなのでここまでとなります。引き続き話してほしいトークテーマをお待ちしています。以上、さゆりんみやびしゃべりでした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。さらに4月29日月曜日昭和の日に伊達ラジ2回目となる公開録音の開催が決定しています。こちらのチケットですが、ライブポケットで一般発売中です。会場に来られないよという方も有料配信がございますので、ぜひそちらでお楽しみください。ここからちょっと伊達パパになります。
そして番組グッズカトラリーセット、ね、さっきねさやがちょっとカラトリーとかってね言ってたんだけど、カトラリーセットだからねみんなね、そっと、名言ランダムアクリルキーホルダーもチェックよろしくお願いします。詳しくは番組 X をご確認ください。番組 X 伊達パパはやってないです。私違う、なんでもないです。
お知らせなのでここから戻ります。そして私伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演していますラブライブスーパースターリエラの情報に関しては、ラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして伊達さゆりデジタル写真集オールウェイズが発売中です。2024年始まりの伊達さゆりカレンダー未掲載カットが掲載されていますので、こちらぜひぜひチェックしてみてください。そして5月9日から5月19日にアウルスポットにて上演される朗読劇猫タン猫町簡易期間に出演させていただきます。こちらのチケット一般発売があさって4月19日金曜日の午前10時より開始されます。出演日が日程により異なりますので、詳細は公式ホームページをご確認ください。お待ちしております。そして2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが発売中です。こちらもぜひチェックよろしくお願いします。戻ります、伊達パパに。伊達パパわかんないな、ちょっと意外とわかんない、難しい。それではここから伊達パパからステッカーをお送りするリスナーさんの発表していくよ。今週当たった方はじゃあこの方です。ちっちりー、朝焼けのトワイライトスナイパーさんです。おおめでとう。そんな伊達パパ私見たことないですけど、この方、コシヒカリってね食材園送ってくれました。ありがとね。ステッカー楽しみにしててください。ということで今回の放送をお送りしてきましたけれども、なんかねサイが最近なんか物申したいとか言ってますけど、ちょっとこう親としては心配になるけれども、まあ、全然ね毎日のように家族と電話つなげてるんだけども、その時はね異常なほどにサイテンション高いから、全然俺からすると大丈夫かなって思うね。うん、ぜひこれからも皆さんサイをよろしくお願いします。はい、伊達ラジ聞いてください、これからも。それではお別れの時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。